Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
泉さなえのケセラセラ研究所。この番組は息子の不登校からたくさんのギフトを受け取った私泉さなえが、ケセラセラなるようになるさのヒントをお伝えする30分番組です。ピンチがギフトに変わるコツがきっとありますよ。さあ皆さんも一緒にケセラセラを研究しましょう。皆さんこんにちは。泉さなえのケセラセラ研究所の時間です。皆さんはあのピンチがあったからこそ今の自分があるという経験はありませんか？実はピンチはギフトなんです。ただそのギフトを受け取るには一つコツがあるんです。それはピンチはギフトだということに気づいていることなんです。さあ今日も一緒にケセラセラを研究しましょう。さてひらめくカード、ピンチをギフトに変える今日の一枚のコーナーです。ひらめくカードというのは私がプロデュースした全部で38枚のカード。実は私が不登校だった息子と向き合う中で生まれた心の観察道具なんです。カードを引くと頭と心の整理ができます。そして新しい視点が持てると次の一歩につながる気づきが受け取れるんですよ。私のホームページで販売もしていますと言っている間に1枚なんですが、今日の1枚として火の子供のカードが出てまいりました。この子はねすごく自分のやりたいこと、情熱、エネルギーというのが今ワクワクで湧き出してきているっていうところなんですね。やりたいっていう気持ちってすごく大事です。その気持ちがまず原動力になります。やりたい気持ちをまず心の中に灯すこと、そしてそれをねないものにしてしまわないっていうことすごく大事ですよね。その気持ちから素直に動き出していく、そんなエネルギーを感じさせる火の子供です。あなたも何かやりたいと思っていることありませんか？怖がらないでちょっと一歩踏み出してみるっていうのも必要かもしれませんね。ひらめくカードの各種講座や個人セッションを提供しています。違う視点を持てた時、目の前の現実がくるりと変わる体験をどうぞしてみてくださいね。詳しくは泉さなえで検索してください。FM ギグ、泉さなえのケセラセラ研究所。はい、それでは今日のゲストの方をご紹介いたします。ピアニストの川村靖子さんです。よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。実は子供が、はい、幼稚園の時の友達なんですよ ね、
はい、
ママ友ってやつですね。
何年ぶりですかね今日
ね、
本当に久しぶりでね。
はい、まあ、私は靖子さんのご活躍はいろいろと拝見してるんですけれど。
いやいやいや、ありがとうございます。
もう、ね、ピアニストさんでもあり、はい、あとお家の方でお教室も、は
い、そうです、
うん、はい、ピアノを
教えてます。
お子さんですか？
はい、小さい子は、うん、まあ、3歳から、
うんうんうん、
大人まで。
あ、大人も、
はい、
あ、そうなんですね。
幅広く、はい、指導しています。
いや、私もね、はい、なんかあるところでちょっと楽器を演奏した時に伴奏していただいた
そうですね、
実はありまして、はい、私が木琴を叩き、
はい、
でなんかすごいやっぱり伴奏でもプロは違うなって思いました。
そうですか。
全然やっぱりこう寄り添い方とか音色とか、うん、なんか間合いとかね、うん、その息っていうのが、いやなんかもう失礼ですけども、さすがプロ当たり前かっていう感じだけど、
なんかあの一緒に演奏してる感覚で演奏してるので、もう呼吸も一緒に呼吸する
感じ。なるほどね、すごいやりやすかった覚えがあって、
うん、ありがとうございます。
いや、うん、そういうね、やすこさんなんですなんかひょんなことからゲ、ね、ストに来ていただくということで、はい、そんなやすこさんがピンチのお話っていうのは、はい、
ピンチね、ありますね、そう、これっていう話があるんですけれども、実は、まあね、たくさん生きていると、うん、たくさんピンチって聞きますよ ね、まあ、ね、でも、まあ、今日お話したいなって思う一つは、はい、CD をね、
はい、
3枚これまでにリリースさせてもらったんですけれども、うん、はい、ファーストアルバム の、あの CD をレコーディングするときに、
はい、
ホールを、まあ、ここのホールで録音するっていうのも、まあ、決まってて、で、まあ、全員の共演者のスケジュールも、
はい、
プロデューサーのスケジュールも全員、抑えてたんですね、
うん、
でそしたら、うん、そのホール側がちょっとブッキングしちゃって、うん、使えなくなっちゃうで、その日が、それで、うん、録音ができなくなったんです。
そうですか。そんなことあるんですね。
延期になって、うん、もう、ああ、もうこれはダメだと思ったんですけれども、諦めずに、
うん、
まあ、1回はね、ちょっとすごく気持ちも落ち込みましたけれども、
うん、
まあ、でも録音したいっていう気持ちはもうずっと変わらずにあったので、違う、まあ、道を見つけなきゃと思って、
うん、
で、まあ、いろいろ考えて違うホールに、うん、まあ、こういう内容でこういう録音ね、条件で、うん、したいんですけれどもっていう風に自分で直接電話をして、
すごい
ホールに電話をして、はい、とにかく話を聞いてくださいと、はい、で事務所に伺って、
はい、
交渉してきました。
一人で、
はい、
それをこう開拓していくっていうのがやるのって、
はい、
そうなんだ、
はい、
ホールってどこ、東京
だった、いや宝塚 の、 ベガホールというところで、はい、結局させていただいたんですけれども、はい、それがねまた、いいように流れて、もうここでできてよかったなというふうに、はい、思ってます。
でも普通ダブルブッキングって、あんまり
ないんですけどね。
ないですよね。
そうなんですけどね。まあ、
うん、
でもやっぱりそこでしなかったっていうのはやっぱり意味があったのかなと思って。
なるほどね。
はい、
だってその時抑えてたそのプロデューサーさんとかね、あと、ね、技術さんとか、はい、あと、うん、どういう人たちがこう関わってこられるのかな。なんかそういう方たちって、何人ぐらい巻き込んだ話だったんですか。
まあ7人。7、8人かな、
うんうんうんうん、
ぐらいですね、はい、でも皆さんもう、はい、もう分かった分かったってこうすぐに、はい、理解してくださって、でまたちょっと違うところを探しますということで、はい、で待っていただいたんです。
最 初、うん、最初のホールも安子さんがこう、うん、こう交渉して撮ったっていう感じなんですか。
それはまた違う角度で、はい、あったんですけれども、
ああ、うん、なんかそんなね CD を作るっていうのが、はい、どういうシステムなのかが全然、ね、分かってないから、
まあ、普通ね、まあ、スタジオでね、録音するっていうのが皆さんこう想像されると思うんですけれども、私の場合はもうクラシックなので、うんうん、ホールをもう貸し切って、ホールの響きを、まあ、いいように、そのまま、取り入れて録音するので、ホール貸し切らないといけないっていうのがあって、
確かに、
はい、
そっか、スタジオとまた全然違うんですよね。そっか、ピアノとかってやっぱりスタジオじゃなくてホールで録音することが多いんですか。
はい、多いです。特にクラシックは、うん、ジャズはスタジオが多いかもしれないですけど、
なるほどね、やっぱり違うもんね。
違いますね、
でもホールを貸し切るって、大事ですよね。
大事ですし、
すごいよね、
もうすごくね、贅沢なことなんですけど、独り占めできるっていうのは。
そうですよね。
はい、でももう本当ずっと夢だったので、もう8年越しの、まあ夢が叶う、デビューアルバムのね、タイミングでそういう ことだったので。
あ、そうかそうか、はい、じゃあなんかこう出花をくじかれたとか、一瞬はこうね、なんかせっかくのデビューアルバムなのにっていう気持ちもちょっとは
あったんですけど、でもまあそれで諦めずに交渉して、で、あのたまたまアトムハーツクラブという、あのタイトル の、あの吉松隆さんという、ね、作曲家の作品集だったんですけど、あのそのアトムっていうのが鉄アトムのアトムで、で、あの宝塚は手塚治虫さんの、
ね、そうですよね、
はい、でちょうど生誕80周年のタイミングで、リリースさせてもらうことができまして、で、あの親子コンサートというのもね、力を入れてずっと、あのしてたので、まあ、今でもしてるんですけれども、あのそこのベガホールで、あの、まあ、そのリリースの記念にということで、あの親子コンサートも開催させていただいて、すごくもういい感じで流れていったので、まあ、これも必然かなっていう、
宝塚でやれよっていう、ことだったって感じですかね、
そうですね。
これファーストアルバムって何年前になりますか？
2008年にリリースしまして、
ファーストアルバムで、はい、で今も3枚って、ね、言ってはりましたよね。
そうなんです、うん、はい、
すごいですよね。
いやもうね、欲はずっと続いて、1枚目出したら次2枚目を出したいっていう、
あでも、ね、う
ん、どんどんそれはあるんですけれどもね。
そう、うん、やっぱりね、その何だろうな、あの、はい、生の演奏ももちろん素敵なんですけれど、CD であることで日本中の人に届けることができるわけですもんね。
うん、そうですね、あの実際お会いできない方、うん、まあ、遠く、ね、私は関西なので東京の方とかも、あの吉松ファンがたくさんいらっしゃいますし、はい、もう全国的に、あのファンの方いらっしゃるので、そういう方たちにも、あ、まあ、聞いていただけるきっかけにもなりましたし、
そうですよね、
はい、
安子さんがその吉松先生に、はい、なんだろう、こう出会ったというか、そう吉松音楽に出会ったっていうのは
っていうのは2000年に初めて曲を聴いて、でもう素晴らしいなと思って、でそれはあのその曲はピアノ曲じゃなかったんですけれども、ピアノの作品もあるっていうことを聞いて、それでずっと弾いてたんです。
あ、なるほど。
で弾いてるうちに本人にお会いしたくなって、でちょうど2003年ぐらいかな、にコンサートがある時にね、初演で大阪来られるっていうのを聞いて、で直接楽屋にトントンと
すごい突撃だよね、
はい、
なんか今日の一枚のカードの火の子供って
火の子供、
はい、そんな感じなんですよ。
あ、そうなんですか。
そうそう、情熱のままに、うん、でもね、うん、
それで、まあ、関西でねずっと作品を弾いてますということを知っていただきたくて、で、会いに行って、それからですね、実際に私の演奏を聴いていただき聞けることになったのが、はい、その後、まあ、聞いてくださって、で、まあ、あのこういう内容で CD を作りたいっていうふうに、まあ、言ってくださったので、あの一緒に、はい、作らせてもらうことができます。
そうなんですね、はい、ということで今日の一曲っていうのをね、あの、はい、持ってきていただいてるんですけれども、うん、これはどういうふうに、
今日のね、あの作品は2枚目に出した、
CD ですね、
はい、ビネットという、あのピアノの作品集なんですけれども、あの私のためにその吉松さんがあの作品を書いてくださった曲なんです。
すごいですよね。
もうそれも夢で、
は
い、でその、あの6つのビネットっていうタイトルなんですけど、その6曲あって、はい、その私の60人格を曲に表したって言って、後から聞いて、はい、もう爆笑しましたけど、
60人格見破られてたみたいな。
今日聞いていただくのは、あの時のロマンスという作品で、はい、それはちょっとこう、あの猫かぶってる感じで、はい、穏やかな、あの優しい曲なので、
いやいや、その60人格ね、ちょっと聞いてどれがどれっていうのをね、聞いてみたいところですけれども、はい、それではね、皆さんにもお聞きいただきましょう、はい、川村靖子さんセカンドアルバムになります、はい、ビネットより時のロマンス。 FM ギグ泉さなえのケセラセラ研究所。今日はピアニストの川村靖子さんにお越しいただいています。
はい、
さて前半でねお話ししていただきましたけれども、さっきの曲もねすごい素敵でしたね。
はい、ありがとうございます。
うん、吉松隆さん作曲っていうのをさっきちょっとお伝えし忘れてしまいましたが、はい、憧れのね作曲家の先生に書き下ろしって言ったらいいのかな、
はい、
靖子さんのために、
靖
子さんの六重人格を表す曲を
でもね、これ、うん、私ずっと夢だったんですけど、うん、これ書いていただくまでに4年間かかったんです。ずっと言い続けて
出会ってから、
はい、もうずっと4年間書いてください、うん、書いてくださいって4年間言い続けてようやく書いてくださったんです。その間に多分、うん、多重人格というのが分かったのかもしれないです6面をねいろいろこんな面もあるんだっていうふうに見ていただいたのかもしれないですけど、
吉松先生にとってはネタ集めの4年間、はい、ないよね。そうなんや、すごい粘り強いね。
はい、
ね、
はい、そうですね。
ブログにもお写真載るんですけれど、うん、すごい清楚な美人さんなんですけれども、
ありがとうございます。
突撃力とか粘り強さっていうのがすごいあるんだなって。
ありますね、まあ、それはね、うん、きっかけがあって、うん、2000年に離婚をね、うん、しまして、
はい、
で子供が、まあ、4歳ぐらいの時に、ニューヨークに行ったんです、子供を連れて。
あ、それは旅行ってこと？
旅行じゃなくて、うん、まあ、自分の勉強のために行ったんですけど。
音楽の勉強に、
はい、で1ヶ月、まあ、滞在してレッスン受けて、うん、でニュージャージーというところでちょっとバイオリンの、ね、友人がいたので、一緒に演奏しようって言ってくれて、最後はそこで、まあ、コンサートをするっていうのが目標で行ったんですけれども、ずっとその結婚前から、ね、ニューヨーク行きたいっていう夢があって、で行けなかったので、いい機会だと思って行ってきたんですそれで美術館行ったり、いろんな、まあ、コンサートに行ったり、自分が行きたかったところを全部回って地下鉄乗って、まあ、全部子供がついてきますけど、抱えながら行って、そこでね学んだことっていうのは、なんか自分を表現するっていうか、自分をアピールしないと誰も見てくれないよっていうのが向こうはすごくあるんですね。だから日本は割とこう遠慮するのがいいとか、まあ、そういうのあるじゃないですか。
ありますね。
で、向こう、まあ、ニューヨークの方は、いかに自分をアピールするかっていうのが、それがやっぱり違うんだなっていうのを、学びまして。
なるほど、ね、
そこからですね、なんか突撃で
そうか、やっぱりね、なんかよく話では聞いたりね、そのオーディションがあったりしたら、ものすごく自分をアピールしたり売り込むというか、はい、っていうのは、まあ、向こうの人はすごいね、その力がすごくあるっていうのは聞いたりするけど、はい、やっぱりその中に身を置いた時に、何謙遜してたら始まらんっていうのは思われたわけかな。
そうですね。
すごい突撃力、はい、ニューヨーク仕込みの
もうそれがベースになってる感じですね。
なるほどね。でもそれ4年間も言い続けて、その曲を書いてくださいっていうのも、まあ、それがでもちゃんとこう伝わるというかね、届くっていうところがすごいですよね。はい、
もうそれこそ2枚目のアルバムが、ピアノソロなんですけれども、1枚目はまあ、ピアノトリオとか室内楽中心で、私はソロを出すのが夢だったので、それがやっぱり10年目にして叶ったっていうのが、10年間の思いっていうのがすごく強くって、で、まあ、思いが強い分音にもやっぱり出てるのかなと思って、聞いてくださる方皆さんすごい良かったって言ってくださるので、もうこれを出したらいつ死んでも後悔ないっていうぐらいの気持ちで、
は
い、
もう気持ちがそこに詰まってるわけね。
出したんですけど、また次出したいってなるんですよね。
そうよね。
そうなんですよね。
だってね、まだまだ人生この先長いし、そうかそうか、
まだまだ、はい、夢は他にもありますし、
そうなんですね。はい、その1曲目がその、室内楽、どなたかと、
1枚目は、フルートとチェロとトロン、 チェロとバイオリンですね。
バイオリンと、
はい、4人で、まあ、作ったんですけれども、うんうん、
4人で作られた部分で、
はい、演奏しました。
2枚目が先ほどお聞きいただいたようにソロ、
はい、ピアノソロですね。で3枚目もありまして、うん、はい、それはあの優しき玩具というタイトルなんですけれども、
タイトルからしてもうすごく惹かれてるんですけど、
ね、37曲入ってて、あの吉松隆さん の、まあ、あの10代の頃にね、あの日記のように毎日書いてた作品を集めたものなんですけれども、
はい、いや吉松隆さんって大河の曲やってはりましたね。
平野清盛のね、
そうそうそう、
はい、
うん、やってらっしゃったね、
はい、うん、担当されて、
ね、はい、そうなんです。その3枚目のが今出ているわけですよね。
そうですね、はい、
うん、この先の夢っていうのは、
この先もまた4枚目を出したいっていう気持ちがあるんですけど、ちょっといろいろありまして、まだもう少し先かなっていう
それも感じですね。吉松先生の曲でっていうのは、
はい、そうですね、
あ、そうなんですね、はい、もう、うん、大ファンですね。
そう、もう、うん、あの全部を録音するっていうのが夢なので、
吉松作品の、
はい、作品を全部、はい、
そうか、
だからまあ、あのね、うん、時間が経っても待ってくれるかなと、
はい、
聞いてくださる方は待ってくれるだろうと思って
確かにね、
う
ん、なんかタイミングってあるかもしれない。
タイミングすごく、あの、うん、このね、録音っていうのはね、すごくタイミングはあるんだなと思います、
うん、そうですよね、はい、その最初のね1枚目のブッキングが、
ね、そうですね、
ダメだったっていう、うん、ところもありますしね。
そこから学んだことっていうのがあって、うん、だから録音しようってなってダメになったことって何回かあるんです。
あ、今までにも、
うん、で、
あ、
そうだね、意外とトントンとなったりとか、まあ、最初1枚目出すまでが大変でしたけど、うん、でも2枚目3枚目のタイミングも全部、あのやっぱりタイミングがあって、あのこう、うん、出せるんだなっていうのもあるので、
うん、確かにね、
なので、うん、もう焦らず、うんうんうん、自分がやりたいって思うことは明白に、
なるほど、
ちゃんと決まってるので、はい、あとはタイミングを待つというか、
あとは手にお任せぐらいの、うん、感じですかね、
うんうんうん、そうですね、うん、でそういうタイミングが来た時に、突撃するというか
そうだね、
もうそこはもうひるまずに、う
ん、なるほどね、うん、
ベスト尽くしてこう、
ねうんうん、いつも屈伸しとかんだからね
走れるように、
そうそう、タイミング来た時には ね、うん、ガッと行くという、もうでもね、屈伸運動はまあ十分に常にやってらっしゃるような感じですね。
もういつねチャンスが来てもこう、
うん、そうね、
掴めるように、
なるほどね、
はい、やっぱ準備はしとかないといけないなというふうに思うし、う
ん
う
ん、なるほど、うん、ね、でも本当に力強いなと思うのが、そのやっぱりこう投げとくっていうかね、その夢はこれですとか、うん、次はこうしたいとかっていうのは、はい、あのなんていうかな、秘めていないで、あの表明はしておいて、ね、っていうところですよね、はい、
もう言葉に出すと、うん、誰かが聞いてて、うん、それをじゃあやりましょうかっていう人が必ず、あの出てくると思うんですよ。
なるほどね。
なので、うん、言葉に出すってすごく大事なことで、
確かに、
ね、言霊って
ありますよね、
ありますよね、
うんうんうん、
で、
うん、
まあ、ブログも書いてるんですけど、やっぱブログに文章としてこう書くって、自分の思い書くっていうのもすごくいいことなんだなというふうに思って、
ね、
今までやってきたことを整理して、うん、あと自分がやりたいこともこう文章に書くっていうのは、うんうん、すごくいいなっていうふうに思います。すごい、まあ、
整理になるし、はい、そうですね、振り返りになったりだとか、うん、すごくより明確になりますよね。
なりますね。
うん、
そのためにはどうすればいいかとか、うん、何が必要かとか、
うん、あ
のそういうことも考えるようになるし、
うん
うん、今自分に足りてなかったらじゃあ今のタイミングじゃないんだとか、そういうことも、ね、分かってくるので、
うん、そうね、すごいなんかこう 論理的なというかっていうところもあるよね、はい、なんかすごいやりたいっていう気持ちを、なんて言うんだろう、まあ、本当に素直にポンって出され、そして自分の中でもちゃんとこう計画してるっていう、で屈伸もしてると、
そうなんですよ、
うんうん、
だからあの、うん、全てあの、うん、活動してることはもう事前にね、分かってることだし、あの計画してることなので、あのそれが特別っていうわけではなく、皆さんそうだと思うんですよ。今日どっかのお店に行こうと思ったらそこに、ね、予約したりするじゃないですか、
う
ん、それと同じで、
うん、そうかそうか、
はい、それが大きいことだったり小さいことだったりする積み重ねで、
なるほど、うん、
あるので、
確かにね、うん、 確かにランチに行くときは予約を しないとね、行けなかったりとか、はい、それのつながりなんですね。
そうですよね。
そっか、やすこさんね、今ピンチの人が、ね、はい、聞いてくださってるかもしれないので、はい、何かこう言葉をプレゼントするとしたらどんな言葉になりますか？
さっきも言いましたけど、最後まで諦めないと。
おお、強い。
この一言につきますね。
そうか。
まあ、今はね、大変かもしれないですけど、諦めずに、いつかチャンスはやってくると。もうそれはね、大切かなと思いますね。
なるほどね、はい、なんかすごい強いエネルギーを感じますね。諦めないこと、はい、最後まで、まあ、確かに諦めたらそこで終わり、
終わりですもん、
はい、確かにね、
そうだね、そんな人生一度ね、一度きりなんだから、もう思うように生きなきゃ、
なるほどね、今日のゲストはピアニストの川村靖子さんでした。ありがとうございました、はい、
ありがとうございました。
Radio you are listening to is FM Gig. Okie dokie.
歩けば雲の上。
今日はピアニストの川村靖子さんにお越しいただきました。なんかね、すごく夢をどんどん叶えていってる人だなっていう印象があって、まあ、今日お話をお聞きすることができたんですけれども、今までね、お話ししてる中では聞けなかったようなことも私、聞かせていただくことができました。でね、本当最後まで諦めない、その粘り強さと、あと何だろうな、遠慮せずに、まあ、突撃力ですよね。ニューヨーク仕込みのこの自分を表現するっていうことってやっぱりとっても大事なんだなっていうことを改めて感じることができました。なんかね、誰かチャンスがくれるといいなとかね、遠慮してる場合じゃないんだなとやりたいことがあったらちゃんと自分で表現していかないといけないな、そして最後まで諦めないっていうことはとっても大事だということが気づけました。この番組はひらめくカードアカデミーの泉さなえがお届けいたしました。視点が変わると現実がくるりと変わります。人生を信頼すればピンチはギフトに変わります。今日も丸い心でお過ごしくださいね。
そう。